青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き漫画家福江幸さんをゲストにお送りいたします。福江さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回もね、前回と引き続き漫画雲の上はいつも晴れより、あの福江さんの娘さんのあまえちゃんがいろいろ教えてくれるお話についてお伺いしていきたいと思うんですけれども、本当にリスナーの皆様もあまえちゃんがいろいろお話ししていることにすごい興味津々だと思うんですけど、私もすごく一つ大きな興味があったんですけど、あまえちゃんって、
はい、
なんか竜が見えているっていう風に、あの本の中でも描かれてるんですけれども、それをあの福江さんのお話からちょっとお伺いしたいなと思うんですが、いつ頃からそのあまえちゃんは竜という表現だったのか、はい、どうだったのかとか、あの、まあ、守られてる存在なのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思ったんですけれども、
はい
はい、
あまえちゃんが竜が見えるようになったのは、自分に竜がつき始めた時期と、
はい、
お友達にも竜がつき始めたのを、なんだこれっていうので、
はい、
見てから、あ、竜なんじゃないって、あ、竜だわみたいなので気づいたのが初めてらしいんですけど、その時期っていうのが、はい、体の成長とともにやってくるあれです、
はい、あ、体の成長とともにの時のタイミングとちょっと一緒みたいな感じだったんですね。
はい、全く一緒らしいです。
へー、それはだから友達もそうですよね。
そうです、時期的に皆さん、
それがなんとなくあれですか、ふわっとした感じで。
そうですね、最初見た時になんか霧なのかもやなのか、だから白、まあ、漫画では白く描いてるんですけど、はい、本人に聞くとその透明らしいんですね、言うてしまえば。
はい、
あの空気の揺れみたいな、はい、揺らぎみたいな、
はい、
あのアスファルトが熱せられた時にモワンって出てくる、はい、あんな感じ
に
見えるんですよ、はい、空気の揺れみたいな、
はい、
でもなんか意識を向ければ鱗もあるし顔もついてるし、でふわーって自分の周りを取り囲んで、どうやら一緒にいるみたいで、学校にもついてくるし帰ってくるし、で話はしないらしいんですよ。
でもすごくイメージはこう影楼みたいなわーってして、なんとなく凝視すれば鱗があるっていうとこだと、こう竜っていうのがすごくイメージはついたんですけど、うん、当たり前ですけど福江さんは見えないですよね。見えないです、
はい、
ね、いる感じも
ないです、
しないですよね、
全くわからない。
でも甘えちゃんからどっちは甘えちゃんだったり、あ、例えば福江さんにはついて
る、あ、ついてます、15センチぐらいのね、うなぎの稚魚みたいなちっちゃい子が、
じゃあ多分今もいらっしゃるんでしょうね、
はい、
ついてるってことは、はい、あ、じゃあそれぞれによって形も大きさも違うけれども、
はい、
多分竜っていうのが、じゃあ甘えちゃんのご家族だからなのか、それとも全体的に、う
ん、全部全員ほとんど 99% ついてます。ついてないっていう人はめったにいないらしいんですけど、
はい、
いることはいる。
竜の存在は甘えちゃんからすると、うん、どんな存在なんでしょうか。
いるだけって言ってましたね、
いるだけ、
はい、
なるほど、影みたいなもんですね、そしたらね。
なんかその人の持ってるオーラとかエネルギーとか何かを見守ってる感じなんですけど、私も分かんないですよ、話を聞いてて私も分かんないし、
はい、
甘えちゃんも、あ、私今日竜ですからこういう役割があって、私あなたにつきますけどよろしいですかみたいなレクチャーも何もないわけです、急に発生するわけなん で、
で急に甘えちゃんが見えたわけですもんね。そ
う
そ
う
そ
う、で何これっていう感じ、なんですけど、じゃあそのパーソナリティ、その竜が人格もなくただ頼だよっていうだけかっていうと、そうでもなくて、ちゃんとリアクションもしてくれるし、自分と同じリアクションをしてたり全然違うリアクションをしてたり、その人が隠したい部分をなんか見せてきたりとか、まあ、なんかそのどっちにメリットがあるんだいって行動したりするらしいんですよね。
なるほど、そうですよね、
ちょっとわからないですね、本当にわからないです、ね、
ただ守るだけでもないし、まあ、ただくっついてることもあるし、でもその人が見せたくないものをこう見せたりもするっていう、もう一緒の何か存在みたいな、
うん、で一応なんか名目上みたいな、一番最初になんかおじいちゃんに聞いた時なのかな、一応子供のうちにつく人が多いので、
はい、
子供が怪我したり大きな病気にかかったりしないようには とりあえずはこううろちょろしてるらしいんですけど、そうなんかなん、ね、がっつり守って何も事もないようにってわけではなく、うんうん、どちらかというとあの一緒に地球の生活を楽しんでいて、うん、竜も竜でその人間の生活を見ながら少しずつ自分たちも成長してる節はあると。
それはまえちゃんおじいちゃんにこの竜何って多分聞いた
聞いてると思うんですけど、
そうですよ、ね、
おじいちゃんもあのすっとぼけててあまり教えてくれないので、
はい、まあこの世の断りってなかなかこうだっていうふうにこう、うん、こういうものだよねっていうふうにこう言い切れないっていうか、うん、言葉にできないところはあるっていうのはありますよね。
そうですね。でもすごい聞いてはーって思ったのは、はい、自然そのものだからってあまちゃんは言ってましたね。竜って自然そのものだからって言ってて、もうすごい面白い例がアナンド・シャンタンさんってご存知ですかね。アートディレクターの方で、はい、アンディ・ウォーフォールってわかりますか、はいはい、でウォーフォールを日本に招いた人で、はいはい、ウォーフォールの友人だって言って公言してるんですけど、はい、そのアートディレクターさんがウォーフォールと会って、はい、インドで修行をしに行って、
はい、
まあ、その当時スピリチュアル界では有名だった和尚って方の人に弟子入りするんですけど、はい、でだからあのもう日本でスピリチュアルカルチャーとして の、 その瞑想っていうのをやり始めた第一人者の方で、はいはい、まあ、瞑想の達人みたいな感じ、はい、ヨガとか、
はいは
い、そういう方なんですけど、その人と、まあ、会う機会があって、
はい、
その人にも竜ついてるかなと思って見たら、はい、いなかったらしいんですよ。竜、
はい、
がいないっていうのはかなりショッキングなことで、はい、甘えちゃんにとっては、はい、なんでこの人に竜がついてないわけないじゃんみたいな、
うん
うん、そしたらあこの人が竜だと思ったらしいんです。
ああもう存在そのものがっていう、う
ん、もうこの人が自然のあるがままに自然として生きてるから竜ともう一体化してる感じ。
なんとなくすごい理解その話がだとしますね、うんうんうん、まあ、人間もそのものも自然のものだし、うん、本来だったらって宇宙の一部であって、うんうん、でこうたまたま今分かれてるけど本当に自然になったら一体化するっていう、だから守るとかそういうことでもなくっていうのもなんとなく分かりますね。そうするとそのものっていう。でも甘えちゃんはお母さんの見れるからお母さんは稚魚
稚魚なんです
っていう、
そうです、今まで何百人何十、はい、たくさんの竜を見ていた。だからその観光地とか行くとその観光客の数と同じだけの竜がいるじゃないですか、うん、それぐらいいっぺんの竜をあのそうめんとかうどんみたいにブワーって見えるんですけど、うん、あのママほど小さい竜はめったに
いいのか悪いのか
で私より小さい竜がいたって言って喜んでたら、はいはい、私の父の竜が私より小さかったらしくて二人でちょろちょろちょろちょろ何この親子っていう
ね、やっぱ親子ねみたいな感じだったってことですよね。
ちっちゃい竜がこう、 でうちの母の竜がでっかいらしいんですけど、
はい、
なんかでっかい竜の周りをチラチラチラチラ
その大きさの差って何なんでしょうね。
あそれはなんかおじいちゃんに聞いてもらったんですよ、
はい、
地球に生まれ、あだからリンネですよね、
は
リンネの回数が多いほど小さい、
回数が多いほど
小さ い、 多いほど小さい。
あじゃあ福江さんはかなりあ、ね、うん、漫画にも書いてあるけど何回生まれ勝てんのって、ね、言われてますけど、うん、あの本の中で、
そうです、ね、マスターですよマスター
だから
でも分かるのはその竜と私って別個体なんですよね、
はい、
だからあの竜っていうのはなんとなく感覚ですよ、いろんな本を読んだ上での私の感覚で話してますよ、
はいはい、
で竜っていうのはこの地球にお勉強しに来てるわけですよね、
はい、
あの生まれたばかりの竜はあのヨーダみたいな人についた方がいいんですよね。
あ
地球歩きが上手な人に、
なるほど、うん、まだ 赤ちゃん竜っていうとあれですけど生まれたばかりの竜は、うん、
逆に地球初めてって人にはでっかいのがついた方がいいんですよね。
そっか、
まあ、だからその
ちゃんともうすごいできる先輩と新人じゃないけどその組み合わせみたいな
の面もあるかな、側面もあるかなと思うんですよ、まあ、ある意味こう宇宙からドーンとこうストレートに来てるからそのエネルギーがそのまま反射されて大きい竜を連れて歩けるっ っていう発想もできるし、うん、地球生まれすぎてへこたりすぎて小さい竜じゃないと私は無理っていうことも考えられるし、いろんなパターンはあると思うんですけど、理由はともあれ、まあ、おじいちゃんが言うには地球たくさん生まれ変わった人には小さい竜がついてるよっていう。
じゃあお父様もそうだってことですよね。でもお母様は大きいから、
うん、そうですね、あの人は不思議な人です。
あ、そうなんですね。
非常に不思議な方です。
でも地球はそんなに回数はないのかなっていう感じに、ね、まあ、単純に捉えるってことですよね。おじいちゃんから言われたことを見ると、
あとはその甘えちゃんにいろんな人の竜を見てもらって、
はい、
あ、この人竜ついてるついてる、どんな竜っていうか私はずっと聞くんで、そうですよね、それを総合すると、うん、それとはまた別格の人がいるんだなっていうのが分かって、生まれ変わりとかじゃなくて、はい、うん、もう本当ビルと同じぐらいのでっかい竜がついてる
ビル
っていう人はまた違う破格のなんか理由があるんだろうなっていうのが分かってきたんですけど、その理由はおじいちゃんは教えてくれないので、
はい、な
んかでっかい竜がついてる人もいます。
福江さんと甘江ちゃんが一緒にいて、この人どんな竜って言った時、いやすっごい大きい竜がついてるよっていう人もいたってことですよね、
うん、
すごいですね、破格の竜ついてるって、はい、すごい強そうだけど、
そうですね、もう大変だよって言ってました。
あ、逆に、
うん、その人は自覚ありますよ、なんかでかい竜がついてる自覚もあるし、
はい、
いろんな神様とコンタクトしてるっていうのは あまり表だって言わないですけど、
はい、
教えてくれて大変だよっていう、はい、それはそれで大変だよっていう。
なるほどね、うん、でもすごくそれはなんか自分を守る存在とかじゃなくて、やっぱりすごく宇宙の神秘っていう感じですね。地球はこの私たちの生物見えてるものだけじゃないんだなっていうことがすごく分かりますね。そうですね、
基本的に何も役には立たないので、
うん、いる存在、ね、自然ですもんね。
そうですね、うん、で甘えちゃん的にはちょっと邪魔だなと思って、日常生活に支障ができる、まあ、本にも書いたんですけど、はい、見えすぎるので、
うん、
あの階段が見えないとか、うん、駅の看板が見えないとか邪魔してくるので、
確かにこうちょっと陰ろうみたいな感じだったらそうなっちゃいますよね。そうそうそうそう。でもその甘えちゃんに、あの本の中でもそうですけど、この通信交信っていうんですかね、
うんうん、
それってやっぱりこう電話だったり SNS だったりする、うん、それってどんな感じで思われますかというか、なんかでもよくそういうスピリチュアルなとこデータとかでするってなってますけど、
うん、
ちっちゃい時から電話だとかっておっしゃってましたけど、それは甘江ちゃんがこう電話してる姿とかはこう見られてたりしたんですか？
全然見たことないです。
あ、それはないんですか？
ないです。
だけど甘江ちゃんは電話でするっていう。
そうですね、あのママがいない時におじいちゃんがかけてくれるので、
うんうん、
ママは見られない。
だから見たことはない。
ないです。
じゃあ今その甘江ちゃんも SNS とかそのタブレットとか持たれてると思うんですけど、はいはいはい、そこで何かしているっていう。
してますね、はい、
だけどそれをママには当たり前だけど見せないっていう。
この間面白いことがあって、
はい、
甘江ちゃんが急に、ママ絵描いてあげるよって言って、甘江ちゃんのその雲の上の晴れの本の出版を記念して絵を描きたい、
はい、
で甘江ちゃんのこの雲の上の本のキャラクターを描いてあげるよって言い出して、
はい、
本当って言って描き始めたんですよ、
はい、
でこれぐらいの大きさのリビングのテーブルで、
はい、
こっちに甘江ちゃんが座って描き始めて、私もこっちでこう絵を描き始めて、
はい、
まあ、いつもの風景なんですけど、
はい、
めちゃめちゃ眠くなって私が、
はい、
ガーって本当に寝ちゃったんですよ。
描きながらも、はい、
描き始めてものの5分で無理だっつって寝て、
はい、
でその間に甘江ちゃんがスルスル描いてくれて、でやっと起きれたとかね、2時間後ぐらい2時間たっぷり寝て、あ、寝てたよって言ったら、もう書き上がったよママ何やってんのって、線画書けたよって言って、なんでこんな眠かったんだろうと思ったら、おじいちゃんと交信してたらしいんですよ LINE で。でおじいちゃんなんかママに見せちゃいけないからママ眠らせちゃって、であーなんかあったな、そういえばそういうこと言ってる人と思って、なんかその見ちゃいけないものをこう眠らせちゃう、その場から
結構じゃあ、自分でもこうもう抗えないぐらい眠くなった、
うん、なんでかってぐらい寝てましたね、ゴンってすっごい変な格好で寝てました、ね、
そうですよね、だって絵描こうって言ってね、うん、始めて あまり寝る時間でもなくてっていうことだったんですよね、
う
ん、
それで甘えちゃんはもう自然とこうおじいちゃんにその雲の上の様子をもう一回イラストに描きたいから、自分が生えてた羽と同じような形の羽の子の写真撮ってっておじいちゃんにお願いしたらしいんです、
はい、
でその羽の子を見つけてきて写真撮って、はい、で送ってって言って、最初はなんか女の子の足を手足を描きたいから、うん、その手足の写真を送ってって言ったら、わしの足じゃダメかって言って誰も助からんわって会話をしてでちゃんと女の子の手足の写真をパシャパシャと、じゃあ羽もついでにお願いって言って、
はい、
羽とか送ってもらって、その写真を見ながら描いてくれたイラストがあって、
はい、
でそうやり取り しながら描いたらしいんですよ、はい、甘えちゃんにとっては普通のことですよね、なんか
そうですよね、う
ん、らしいんですよね、うん、
甘えちゃん自身がやられてることですもんね、
う
ん、
私は多分目の前にいちゃいけなかったんでしょうね、
そっか、甘えちゃんが描きたいものを描く、
う
ん、
描いてる間私はこうコンコンコンねまされるね
それはあの普通からするとちょっと不思議体験ですね、じゃあできた、うん、起きた時にはもう出来上が
ってできてましたね、申し訳ない
でも甘えちゃんとしてはだからかなりリアルにそれは更新して描いたものだったってことですよね、
でも私が適当に描いたこの羽とは違う、ちょっと違う位置についてたりとか、
そうか、
でそれで見てびっくりしたのが、
はい、
そのちょっと前にフォロワーさんから、はい、自分の子供も体内記憶があるんですけど、
はい、
その羽の位置が違うって注意を受けましたと、
はい、
もうちょっと下なんだよなって息子は言ってます、すいません生意気ってみたいなフォロワーさんから DM かなんかいただいておいて、
はい、
あちょっと下なんだな、まあでも書いちゃったしなって思ってたんですよ、そしたら甘江ちゃんが書いてくれたやつが本当に肩甲骨のもうこれより全然下に書かれてて、
あこの本のねイラストの
羽より、え羽こんな低いのって言ったら、そうだよって言って、
あじゃあ福江さんが書いた天使というか羽はちょっと上すぎるんですね、
そうなんですよもうちょっと下だよって言われて、そんなん初めて聞いたよって言ったら、まあでも可愛いからそんなの厳密にしなくていいんじゃないって言われて、
甘井ちゃん的にはね、
うん、
だけどそのね体内記憶がある息子さんがこの絵を見たらもうちょっと下だよって、
でそれが甘井ちゃんがそのおじいちゃんにその写真を送ってもらって描いたのにはちゃんと再現されてて、でフォロワーさんにこれですかって確認した、うん、あそうそうそうの位置だってみたいな感じで、
位置が
位置とかその、はい、あとは形、
はい、
私も適当に何も見ずにバンバン描いてるんですけど、
まあ、そうですよね、だって漫画のその、うん、まあ分かりやすいじゃないですか、こう
そう
なんか羽っていうのは
そうそう
あんまそんな下には描かないですもんね、
そうなんです、ちょっと下なんですよね気持ち、いやだから肩甲骨から羽は生えてるから、
はい、
もうちょっと下なんだよねって言われて、なんかそれであーってそういうなんか細かいところが見ず知らずの方と一致するっていうのは不思議ですよね、うん、
不思議です、あのこのリアルな世界からすると不思議だけれども、うん、実際それが本当にあるわけだからそこでの整合性が分かってる人たちからすると、うん、もうちょっと下だよっていうことですけど、うんうん、一致したっていうことにはなりますよね、うん、いや不思議なお話ですけどすごく面白いですね自分たちの想像とか見えないところでのやっぱり世界があるんだなって
そうです、ね、
はい、思います、もう本当引き続きお話いろいろ聞きたいんですけれども、次回あの皆さんからたくさんご質問をね、
はい、
やっぱり福江さんにあのいただいていて、もう本当にあの、まあ、個人的なことから、
はい、
あの大きな感覚でのご質問から来ているので、
はい、
次回はそのご質問にできる限りねお答えしていただこうと思っております、
はい、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
福江幸でした、
福江さんありがとうございました、
ありがとうございました、
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。